ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは抱っこの会代表の中根愛子さん、そして抱っこの会事務局長で社会福祉法人千年村スプラウト子ども発達サポートの相談役藤田正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今年令和4年4月に開校した愛知県立西尾特別支援学校、まあ、ピカピカの特別支援学校なんですですが、この学校が開校したというのはね、抱っこの会の活動が実ってということで本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、抱っこの会はできてどのぐらいなんですか？活動は
14年です ね、
ね、はい、14年前から活動を始めて、活動を始めようと思った発端というかきっかけは何だったんですか？
私の子供が重複障害で生まれて、でもう本当にその時に福祉課の人に手帳をもらう時に、この子はどこの学校行くんですかって言ったら、岡崎市の特別支援学校だって言われて、と思って、スクールバスで済みますからみたいな、
当たり前のように。
そうなんですよ。で私はそこで岡崎に行くのと思って、ちょっと遠すぎる、でも普通に自分が岡崎にあんまり行かないんで、そこに毎日送るのと思って。
だから住まいは西尾市なんですよね。
西尾市です。碧南に近いんですけど、本当になんか、
これじゃいけないとと
は思ってたんですけど、一人だとダメなんですよね。で会にすれば要望になるみたいなことをちょっと聞いて、でたまたま白原、西尾市にある白原学園っていう学園がある、
療育園ですかね。
そうですね、知的の子がほとんど行く、でたまたま数が年少になるときに肢体不自由のクラスができて、ミス組っていうんですけど、このお母さんと出会った、私以外に4人いて、でたまたま母の会っていう会がその頃は保護者会みたいな感じで、月に1回かな、なんかみんなでご飯食べたり、その時にやっぱり初めて会う人とかもいっぱいいたけど、勇気を出して、なんか遠すぎるし、なんかおかしくないかなみたいなことを言ったら、みんなは岡崎に行くと、ね、岡崎にあるだけでもありがたいみたいな感じだったんですけど、おかしくないかなみたいに言ったら、そうだねってなって、本当それが本当に第一歩ですかね。はい、
でじゃあちょっと会を作ろうと
そうですそうです、そうなって、ね、そこで集まって会なんて名前にするとか。
抱っこの会ってどっからついたんですか？
ね、ずっと抱っこしない
そっかそっか
と思います。
で藤田さんはいつから関わるようになったんですか？
はい、私はね、そのもう1編目の、請願を出した後に、実は私違う吉良町っていう、西尾当時合併してなかったので、吉良町っていうところで障害を持ったお母さんたちの勉強会みたいなのをお手伝いしてたんですね。
お仕事が理学療法士ですもんね。
理学療法士で子どものリハビリをやってたんですけども、その子どものリハビリの体制はある程度こう、作りながら、でも実際にその実は18歳になってから、学校を卒業したら行くとこがないからリハビリやりたいみたいな人が出てきた時に、教育とその医療ってその完全に分かれてて、そういう悩みすらも知らなかった自分がいて、これはいかんと思って、やっぱそういうお母さんたちの話を聞く場に行きたいと思って、たまたま求めた時にその吉良町の方と出会ってお話を聞いてたんですね。で月に1回勉強しながら、なんかご飯食べながら食べるみたいなことをやってたんですけど、その時に中根さんも会員で、で来てくれて、で実は請願出したんだけどみたいな話を聞いて、そんなことしてるんだって言って、それも初めて聞いたんです。それで なんかお手伝いできることないかなっていうのがきっかけで、うん、あのお手伝いすることになったんですよね。
結構藤田さんも長いですね、関わって。長いですね、
本当に。
13年ぐらい
ですかね。
じゃあもう大半
そうですね。もう本当に困って、うん、学校を作りたい作りたいって相談させて、うん、まあ、相談というか話して、その時に多分先生が、これはどうにかしようと思ってくれたんじゃないかな。
でも心強い味方が、
本当ですよ、本当にありがたくて、
で私が中根さんを知ったのは、何年か前のシンポジウムですよね。
あ、そうですよね。
でこれにあのさくらんぼ学園を、まあ、作ったさくらんぼの会の瀬戸からね、鍵屋さんとか、あと当時の終わり東部研究のアドバイザーの川上正也さんが参加されていて、シンポジウム、これが何年ぐらい前ですか。
8年前。
でこれはそのメンバーどうやって選んだんですか。
これはですね、あのそもそも請願を出してしばらく様子見てたんですけど、全くこう請願は
受けたし、
で市の議会でも、
はい、
うん、採択されたんですけど、なんか実現に向かって動いてる気配が全くなくて、なんか発信しないといけないかなって言って、ちょっとシンポジウムをやろうかっていう話をした時に、まあ、その時にたまたま自分の関係で、あの、トヨタで、はい、あの、学校の特別支援学校の教員をされていた、はい、近藤先生とか、はい、あと、まあ、その関係で川上さんとも知り合いだったものですから、はい、瀬戸はそのさくらんぼの会を中心のした活動でできて、で学校の空き教室を使ってやってるみたいな話を聞いてたものですから、市民活動でできた学校の例とか、あとトヨタも同じように親御さんたちの活動からできたっていうのを聞いてたので、その先輩たちに学ぶっていう形でシンポジウムの構成考えようかっていうことで、トヨタ、瀬戸、西尾、
はい、
で、あのやって最後に中根さんに羨ましいみたいなことを言ってもらうっていう、そういう企画でね、やったんです。
でもこのシンポジウムは結構良かったんですよね。
そうですね、議員さんが10名ぐらい来てくれてて、
はい、
その議員さんもその終わった後ブログに、こういう状況があるのは知らなかったって、ちょっと西尾市議会として恥ずかしいみたいなことを書いてくださったり、まあ、今の市長が当時まだ議員さんで、
その
市
長も今も中村さんが市長なんですね。
三条会員になってくれてね、
そうなんですか。そうなんですよ。市役所出身で市議さんになられてっていうね、
そうですね、
2期目ですよね、
うちにも来たことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
市長になる前に
若い、ね、お若い市長ですけど、
若いですね、はい、でも本当にそういうふうにシンポジウムやったことで、もっと知ってもらう人が増えて、
これはいけないと思ってもらえたという、はい、で一番決め手って何だったんですかね、最終的には。
やっぱり大村知事にちょっと会ったことがあって、私直接要望させてもらう機会があって、その時に、まあ、今わかんないですけど、それ、まあ、たまたま知事が碧南出身だったっていうのもあるし、多分障害のある子たちがそうやってね、遠くに行かなきゃいけなかったりっていうのを思ってくれたからじゃないかなって
思います。でもなんか大村知事になって率先してこう作っていこうというのはありますよね。
そうです
ね、
拍車
がかかったっていう。
なんか市議会でも、あのじゃあ知事に要望しようってなって、でその時のね、榊原市長も一緒に行かれて、もうやってくれたんで、もうね、本当にそこまで行った時には、もうこれでできるかなって思ったけど、そこから長かったです。
でもまあ、1年息子さんが通うことができる、
はい、
ということで今ね、
今行ってます、
ね、入って始業式を迎えて、和人くんという
ね、あ、そうですね、ありがとうございます。
今高等部3年生
そうです。
どんな感じですか、楽しく。
もうなんか、もうカズはどこでもね、誰でもいい子で、ありがたいことに、もうすでに慣れてます。
でも知った先生も多いんですかね、やっぱり。
それがね、カズの担任は豊橋から来たらしくて、
あ、今のね、
そうです、だから どうでしょうね、まあ、でもすごくこう話しやすい先生なので、うん、これから何でも話していきたいなとは思ってます、
はい、あの私も先日内覧会に行かせていただきましたけど、この知的と肢体、あの、まあ、知的とこう身体障害の方たちのこう併設の特別支援学校って愛知県では初めてなんですよね。だから、肢体不自由の子たちは今までは岡崎か柊木半田の方に行ってたんですか。
西尾市の子は、岡崎しか行けなかった。
あ、そうなんだ。
でも私が行ったのは、たまたま親戚の壁南にいて、そこのお家を借りて
政
党
で柊木、はい、まあ、はい、じゃあ死体の、今は西尾安城碧南の子が来てるってことですね。で知的の方は安城が軽減されたってことですね。だから西尾碧南の子たちが来てるってことですね。
そうですね、
なんかどんな感じなんだろうと思うんですけど、ほんと広くてうまく知的のスペースと死体のスペースとこう合同のスペースとあるんですけど、なかなか今まで経験がないだけにまだちょっと大変ですよね、きっとね。
と思います
学校はね、慣れるまで
本当にそうだと思いますね。
一度あの校長先生とねお話をしたことがあって、その時におっしゃってたのがやっぱり愛知県で初めてだから、例えば運動会どうやろうかとか、
そうですね、
学園祭どうやろうかとか、やっぱその辺はこういろいろ今までなかった工夫をしなくちゃいけないってことをおっしゃってて、確かに僕もあの学校を見た時に、この広さでどうやってあのそういったこう行事とかをやっていくのはすごいたくさんの配慮が必要だろうなと思って、
これだから校長先生はお一人っていう、だから一つの学校ですもんね。
そうです、
そうですね、
そうですね、だから修学旅行とかも一緒に行くんですかね。
基本はあのなるべく分けないでっておっしゃってました。あ、
なるほど、ね、だから未知な、どうしてもあの私たちは経験がないので、どうやってやるんだろう、それって思うけど、やっぱりあのこう作っていかなくちゃいけないですよね。
そうですね、
初めてのことなので、
職員室も一つになっていて、どちらの先生がどっちじゃなくて、もう一体で運営されていくような体制ができてたので、
子たちも見れるように
っていう、そう大事ですね、
はい、それはすごく嬉しいですね。
そうですね、で意外に先生はあの主体の学校に行ってた先生が知的のところに来てたりとか、
そうですね、
いろいろね経験されてる先生もいるので、まあ、でもあのみんな西尾の子だよということで、活動していくっていうことですね。
はい、そうですね、
はい。じゃあ中根さんはでも知事のツイッターにも上がってましたし、もうみんなどんな感じですか、抱っこの会の中根さん。
いやいやいや、名前だけ有名人だね。
ねえねえ、内覧会に行った時もね皆さんにお花もらって、よかったねよかったねと。
本当にあの時が一番幸せだったかも。
今はちょっと
今は
燃え尽き症候群みたいな。
あ、そうですね、だから本当にね、ともみさんも来てくれたし、もう本当にあの時が一番実感したかもしれない、
やっとできたんだっていう、
本当に、
でもできる前の段階っていうのは、ここのここに決まりましたとか、こんな風になりますとか、そういう段階も見守ってきたわけですよね。
本当に学校ができるまで、あんまり嬉しがっちゃいけないみたいな、本当にできてからにしようみたいな、よく通る憩いの農園っていうのがあって、よくあそこ本当通るんですよ、だからこれ間に合うのとか、いやいや、まだ間に合わなかったらいかんしと思って、
間に合わなかったらもういけないわけですよね。
そうそうそうです、そうですよ、だから、市長に会うと、間に合いますかとか言って間に合うって言うから本当かなとか思いながら、でも見守ってきたんですけど、 あんまり見ないようにし
てた。あんまり見ないように。ものすごい広いですよね。
本当に裏に。
何があったとこなんですか。
何にもなかったですね、あそこは。
空いてた。
うん、空いてて。
近くに給食センターもあって、
ね。裏にね、あって、ね、だからすぐ、本当出来たてのが食べれると思います。
本当ですね、すぐ運ばれてきて。
そうです、そうです、そうです。
で、藤田さんの、その、スプラウト。
はい。
これは、まあ、子ども発達サポートということで、はい、児童自発と、法定ですね、児童発達支援、はい、未就学児の、はい、そして放課後等デイサービス、6歳から18歳ということですが、はい、医療的ケアの必要な子たちも行けるところ、
はいはい、
これは合わせてできたんですか。
これはですね、学校とは実は全然関係ないところでやってたんですけど、とにかく西尾には学校がないので、学校で過ごせるようにってことで活動してきたんですけど、今まで学校がなかったことで、例えば、西尾から安城に知的のお子さんは行く、から死体不自由の子は岡崎に行くと、でその後放課後デイサービスとかっていうのは、やっぱり西尾市内にはなくって、安城とか岡崎で過ごされて、それで西尾に戻ってきてっていうことだったんですね。で学校ができると今度西尾で過ごせるけど、その後過ごす場所がないっていうことがあって、特に医療的なケアをやれる事業所が全くと言ってなかったんですね。
そうなんですか。
でそうすると、このまま行くとどうなるっていうことを考えたときに、学校ができてその後、またじゃあ遠くの事業所に行くみたいなことになったら、せっかく市内に学校ができた意味ないじゃないかと。
だから逆に学校がなかったから、なかったんですね。
そういうことだと思います。
うちの子もずっと平気なん使ってます。今でも使ってます。
そうなんですか。だから合わせて、じゃあ、西尾特別支援学校の子たちが放課後来れるように、
たまたまね、偶然4月に
同じね、合わせて、
そこ、まあ、なるべくそこに間に合わせたいと思ってたんですけど、最初はそういう体制を作るために西尾市として何かできないかと思って活動していたんですね。で実は私、西尾市の地域自立支援協議会の子ども部会の部会長もさせていただいてて、西尾の課題としてそのことを訴えていたんです。で実はそういったことを報告書にして、西尾市として何か何とかならないかってことを動いていたんですけど、かなり話が大きくって、例えば補助制度を作るにしても、福祉計画に盛り込まないとできないと、で福祉計画っていうのは6人に一遍しか作らないから、そう簡単にいかないよみたいな話になって、まあそんなら自分たちでやるしかないかなっていうことで、まあ、2年かけてそういう勉強会などをやって、もう誰もやってくんないならやるしかないかみたいな感じで、自分の会社で、経営者とかも話しながら、やるしかないかって感じで、なんとかその活動のをしたことで、この4月に間に合わせることができたとい う, そ う, いう状況なんです。
なんかこれからも多分法定とか増えてく気がしますけど、
期待してます、
ね、だけどなかなか医療的ケア児もっていうなると、なかなかね、できないですもんね。でも西尾にはやっぱり医療的ケアの必要な子たちも通ってるんですね、学校。
そうです、10人ぐらいいるって今、西徳には10人通う、聞きました。
ね、じゃあこの先は、和人くん1年は通うけども、この後も心配ですね。
そうなんですよね、本当卒業後、親なきあと行く入所の場所とか、もう今は本当に卒業後が不安ですね、はい、だからちょっとまた勝田先生にも応援してもらって、ここでみんなにも応援してもらって、
聞いてる
ね、ぜひそういう場所が増えるように、
実際多いんですか、西尾は、近くに、生活介護とかこう B 型とか、ね、A 型とか、
正直西尾は知的なお子さんの行くサービス事業所とかは比較的充実してるんですね、ですけど死体不自由のお子さんとか、聴覚障害のお子さんたちが過ごせる場所も少ないですし、それから例えば親御さんに何かあったとかね、急にこう行事が入っちゃったとか、兄弟の方が具合悪いとか、お母さんが病気になったとか、そういう時に使えるところもほとんどないっていう状況なので、 本当に卒業後のこととか、うん、その後の生活とか、うん、だんだん親離れをしていくとか、うん、そういうことに対しての準備があんまりできてないので、うん、それはもう本当にすぐ課題として、また学校ができたらできたで今度2小で過ごす人が増えるんで、うん、その方たちが成長した時の体制っていうのを充実してさせていかなくちゃいけない、ね、これが問題だなと思ってます。
なんか特にそうですよね、老学校とか盲学校もそうですけど、市内の学校って結構離れたところにあるというか、ね、
本当にそうですよね。
すごく実は遠いっていう、結構課題ですね。名古屋も名古屋市立の市体婦女の学校とかないですもんね。
本当みんな大変だと思います。本当に、でみんな知らないんで、そのことを、私も署名活動して話していってもみんな知らない。こっからなのか
そうですね、思いました。なんかやっぱり理解していただく前に知ってもらうって、
本当にそうです。
すごく大事ですもんね。
本当そう思います。
私たちね、鍵屋さんがね、本当にさくらんぼの会一生懸命やってくださって、で私たちはさくらんぼ学園というか、特別支援学校を、市内の特別支援学校を作るという目的だったので、できてさくらんぼの会は解散になったんですけど、
そうなんですね。
抱っこの会はどうなるんですか？
そうですね、でも卒業後のことをこれからはこう困ってることを伝えていかなきゃなとは思ってます。だからどうしようかなって思ってます ね、 先生。
実はさっきも来る途中にどうしようかねみたいな話をしてたんですけど、
本当にどうしようかなって思って、
何人ぐらいメンバーはいるんですか、抱っこの会は。
20人ぐらいですか。
そうですね、
であと三女会員とか協力してくださる、
ね、三女会員さんの方が多いですもんね。
三女会員多いです、30人ぐらいいると。
あ、すごいですね。ね、先日愛知県立西尾特別支援学校開校記念誌というのをいただいて、皆さんのこうね、市民とともに会う会会長の中村さんとか、あと大村知事とか、あと西尾市長ですね、中村市長とか、平均案のなんて呼ぶんですか、
ね
ぎたさん、
はい、
ねぎた、市長とか、いろんな方のコメントがあって、で歩みですね、新聞記事が載っていて、で校訓だったり制服だったり施設紹介だったりで、最後に皆さんのメンバーがここに書いてあってで、最後に愛子さんのこともね、長男和人くんのことも書いてあったり、
たまたま一緒に私とがね、こうやって編集してくれて、こうやって載せてくれて、本当に
いろんな方の力でできた学校ということですね。
本当に嬉しいし、人と出会えたことが宝物かな。
でもこうやってなんか一生懸命やれば叶うっていうことが、時間はかかりましたけどもね、形になったの で、
絶対できると思ってて、私
絶対できると思ってた。
そのイメージはなくならなかったんですよ。
でもそれ大事かも。
それができちゃったから、ちょっと今ね、燃え尽きてます
ね。燃え尽きてると思うんででもなんか本当に私もそうだったけど、じゃあ学校どうするの、じゃあ働く場所はどうするの、じゃあ住む場所はどうするのって、なんか悩みはつきませんけど。
本当ですね、本当にそうだなと思って、
これからのじゃあ夢は、
夢は、みんなが、どんな人でも悩みはあると思うし、いろんなことあると思いますけど、そういう、なんていうんですかね、みんながこう支え合える、どんな人も、そういう心、ね、になってほしいし、もちろん卒業後のね、場所は願いだし、でも自分たちも年取っていくし、みんなが本当に安心して暮らせる場所になって 行くのが、
そうですね、
願いですけど、すいません、なんかうまく言えない
です。いえいえ、でもみんながっていうのは本当に障害があってもなくてもそうだし、知的でもしたいでも、よくそこでも壁があるってね言いますけど、
でも将来のね、なんていうのかな、不安は一緒だと思うんで、
そうです、そうです
よね、その生活のね悩みとか、病気したり、そういう、ね、日々の生活はみんなそれぞれ違うから、それぞれ頑張ってるけど、
そうですね、
みんな将来は不安だと思うから、本当にそれはみんなに言えることじゃないかなって。
だって健常な子とかでも、まあ、自分とかでもいつ病気するか分かんないし、
本当そう思うんですよ私も、ね、いつ事故に起きるのか、
本当に
いろんなニュース見てても、いつも自分に置き換えてしまって、本当に人事ではないなと、ね、戦争もそうですけど、今ね本当ウクライナの人たちもそうですけど、
でもやっぱりみんながそういう想像力を持つっていうか、自分だったらどうするかなとか、自分もなるかもしれないなって気持ちを持つっていうのはすごい大事ですよね。
そしたらもっと寄り添えるんじゃないかなって思いますよね。
でもしばらく多分あの視察とか見学とか増えそうですね、愛知県初の、
ぜひぜひ全国からみんなに見てもらいたい。
そうですね、はい、全国から見てもらえるといいですね。藤田さんはこれからじゃあどうやってサポートを。
そうですね、あの本当に今学校ができたっていうのは、西尾でこうね、あの教育を受ける機会がやっと整ったっていう段階で、本当にまだこれがスタートだと思ってるんですね。で子どもさんも必ず大人になりますし、スタート今がスタートで、これから成長につれて、まあ、学校卒業するとなると、じゃあどう過ごすのか、働けるんであれば可能な限り働けるようにできる。で実は私すごくあのこの活動するベースになってるのが、15年ぐらい前にアメリカのハワイに行ったことがあって、その時に相当重度な障害の方もパソコンを目で使って仕事をされているとか、でそういうのを目の当たりにしたことがあるんです。でその時にあのなんでこんなことまでできるんですかって質問した時に、いやあのアメリカの場合は、誰でも働けるように教育するのが義務になっていて、例えばどんな重度の人でも学校が受けなくてはいけないということで、大学でもそういう人たちに高等教育をするのが義務なんだって言われて、あそうなんだと。で本当の意味で分け隔てなく教育を受ける機会があるとかっていうのを見てるんですね。と西尾もやっぱりこれやっとスタートなんだけど、今度その人たちが最大のその持ってる力を発揮できるような教育体制とか、あと働けるための準備って、働く時になって急に練習するもんじゃなくて、そのための例えばコミュニケーションスキルにしても、小さなうちから少しずつ積み上げていかないとできないから、やっぱそういうことが本当にできるようにしていきたいなと。そのためにはあのこの子には今こういうトレーニングが必要だよとかっていうことをきちんとこう評価してアドバイスできるような体制とか、まあそういうふうにしてもそれぞれの皆さんの成長を助ける、そういう場を作っていけたらいいなっていうふうに思ってます。
できそうですね、なんか、
ねえ、うちの子何もできないですけど
そんなことないですよ。
そういうふうに、なんかね、いいね、そういう例があるなら、日本もそうなってほしいし、こうやってね応援してくれる先生たちのこういうことも先生たちと連携してもらったりして、子どもたちの未来がね、とその子の人生がさらによくなっていったら嬉しいですね。
和人くんの名前がね、平和の輪に豊かだから、やっぱり豊かに、
そうです、そうです、ね、そう思いました。そうなってほしいなって思います。どんな人も
なんか本当にあの私も自分の子供何もできないって思うけど、でもなんかいるだけでこうちょっと周りを温かくするとか、和人くんがいたからこの学校ができたので、
ありがとうございます、
ね、そう思うと本当に
可愛がってもらってね、本当家族産んでくれてありがとうねっていう人もいて、私その言葉で、もうその言葉ありがとうと思って、
本当です ね
育ててくれてありがとうねとか、
でも多分ねまだあの学校先生方もそうですけどできたばっかりで大変で、
うん、と思います。
あ、こここうすればよかったとかね、うん、多分思うことも出てくるけど、うん、でもそこで工夫をして、うん、じゃあどうしていこうかってみんなで考えて、うん、本当にあのその箱だけじゃなくより良くしていくってことをすごく大事だと思うので、う
ん
う
ん、本当それでいいんです、
う
ん、
そうです
本当に、ね、ただ本当にそういうふうにみんなで、うん仲良く、うん、この子たちのために、うん、で動いてくれるだけで、うん、本当それが嬉しいし、
はい、
そうしてほしいし、うん、後輩たちももっともっとねこう良くなっていってほしいなと思うんで、うん、まだ始まったばっかりだから、うん、先生たちも応援しなきゃいけないし、
そうですね、あの
何でも聞いてくださいって言ってくれるんで、うんうん、何でも言おうと思って。
そうですね。ぜひ学校をね、はい、まあ、保護者として応援するっていうのもそうですけど、はい、多分この後もね、きっと卒業後も関わっていくかもしれないので、
うん、本当卒業した気分で。
でもね、1年間はい、ぜひまずは和人くんに楽しい思い出を作っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、言い残したことなかったですか？
はい、大丈夫です。
まる、大丈夫ですか、愛子さん。
応援してくださった皆様本当にありがとうございます、うん、そしてこれからも大人になっている子どもたちのために、うん、優しい眼差しで見守ってもらいたいなって思います、うん、どっかで会ったら声かけてほしいです。
そうですね、はい、ぜひ皆さんに応援団になっていただいて、はい、できたから終わりではなくねこれからですので、ぜひ皆さんね、西尾特別支援学校そして抱っこの会の応援をよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ともみとともに今日のゲストは抱っこの会代表中根愛子さん、そして抱っこの会事務局長で社会福祉法人千年村スプラウト子ども発達サポート相談役の藤田正幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。